こんにちは。社会福祉セミナーです。今月は社会福祉の法律と制度というテーマで、ルーテル学院大学教授の金子和夫さんにお話しいただいています。今日は第3回で、権利擁護と成年後見制度、聞き手は河野滝です。金子さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はまず成年後見制度が生まれた背景から教えていただけますか。
はい。前回、その福祉関係の福祉サービスの提供方式が組織から契約に変わって、さまざまな分野別の法律がですね、その契約制度を導入する内容に改正されていったというお話をさせていただきました。その時に、やはりなかなか契約制度に疎い、我が国の国民性、なかなかその契約というものが入ってきていませんでしたので、ね、そうすると、その実際にその契約というものを結ぶときに、相手方、いわゆるサービスの提供側と、我々のようなサービスを受ける側というものが、どちらが強いのか、ということになりますと、やはり事業者側が強いだろうと。そうなると、それに対して利用者を守る法制度が必要になる。ただ今までのように昭和30年代、そういった時だったら3世代同居世帯が非常に多かったわけですよね。誰かが契約を結びにしても必ず複数の人たちがその家庭にいる。そしてその複数の人たちの中の多くの人たちが判断能力がそれなりに十分ある人たち、物事を十分に考えられる人たち、そういう人たちが多かったわけなんです。ところが今の社会を見るとどうでしょう。契約を結ぶといった場合にですね、まずその契約内容が理解できるかどうか、前回も最後の方でお話をさせていただきましたけれども、ある意味今日においてはそのなかなか理解が難しい、判断能力が不十分という人たち、例えば認知症の人たちですね、この人たちがもう200万人を超えているだろうと、厚生労働省の研究班の数字を見ると462万人プラス予備軍が400万人もいるという別の調査もありますけれども、それ以外にも知的障害を持つ人たち、この人たちは療育手帳という手帳を持っています。東京都では愛の手帳と言いますけれども、じゃあこの手帳を持っている人たちがどの程度いるのかというと、これがその、まあ、ここには50数万人、中の一番のところには50数万人と書いておきましたけれども、手帳の発行数で見ると別の調査ではやはり70数万という数字も見られています。でも実際には手帳をもらっていない、親が子供の面倒を見ているような場合には、自分の目の黒いうちは自分たちが面倒を見るという形で手帳を持たないその人たちもいるんですね。そうしますともっといるだろうと。そして精神障害を持つ人たち、この人たちも実際の数というのは、まあ、手帳を持っている人たちの数では比較的見ますけど、分かっている正確な数というのは精神科病院に入院している人たち、この人たちの数ははっきりと分かるんですけど、在宅の人たちがなかなか数が判明しないと。でもトータルすると300数十万人いるだろうというふうに言われています。そしてまたその一つ一つの家、何人くらいで一軒の家を構成しているかという人数を見ると、今だいたい一軒の家が 2.5 人くらいなんです。非常にその構成人員の数が少なくなっています。そういう中で、じゃあ誰がということになると、高齢者だけでその暮らしているという家が急速に増えています。そうしますと、そこに契約を結びにした人たちからすれば、その判断能力が不十分な人たちしかいないケースというものがどんどん増えていますので、そこに例えば悪徳業者がですね来たとすれば、もうある意味言葉としては語弊があるかもしれませんけど、騙し放題というような状況も見られます。現にそういった社会問題がですね、新聞とか警察関係のその調査で はっきりと見えていますね。じゃあ以前はどうだったんだろう。この制度、青年貢献制度ができるまではどうだったんだろうということになると、以前は民法の中で禁止産とか準禁止産という制度がありましたけれども、そこにはさまざまな問題点が指摘されていました。その問題点は中3の方に書いておきましたのでご覧いただければと思いますけれども、それが現代社会に入ってくると、やはり自己決定を尊重しなければならない。人間として最後にはやはり自分が決定権を持つんだという、この自己決定の尊重、それから判断能力は不十分だといっても必ずある程度の能力は残っているんだと、その能力を自分のために使おうという、その残存能力の活用、それからいろんな判断能力が不十分な人たちを含めて、さまざまな人たちが地域で暮らしているんだという、それが普通なんだというノーマライゼーション、こうした理念が浸透してきたこの現代社会において、何としてでもその悪徳商法などから、いわゆるその不正な契約などから、あるいはよくわからない契約などから自分たちの財産を守っていくという形で、青年貢献制度が民法の改正としてですね、2000年の4月から登場してきたわけなんです。まあ、この制度の内容については47ページの上の段の方にも書いておきましたように、判断能力を補う、不十分な判断能力を補って損害を受けずに権利を守る、そういった内容の制度、これが青年貢献制度ということになります。まあ、今後も契約社会が進展していく中でですね、その同居の家族が少なくなる、また近所にも自分の親戚親族があまりいないというような、そういった世帯が増えてくるわけですけども、そういう際に必ずこの青年貢献制度の役割が今後も重要になっていくというふうに考えています。
青年貢献制度の、まあ、具体的な中身はどうなってるんでしょうか。
はい、青年貢献制度はこれ47ページのやはり上の段の真ん中より後ろの方に書きましたけど、まず一つが、あらかじめもうこういう場合にはこうなってこの人たちの財産の安全等を契約から守るんだというふうに民法で定めてある法定貢献という仕組みと、自分の能力がまだ残っているうちに自分はあの人に自分の財産の管理を、自分の判断能力が不十分になった時にあの人に任せたいと、ですから任せる相手などが法律で決まっていない、ね、その自分が判断能力があるうちにそれをお願いしておくという任意貢献制度、この2つの仕組みから貢献制度というものは成り立っています。そして法定貢献の方を先見ますと、法定貢献制度には判断能力を変えている状態が重度の人たちから順番に軽度になるに従って、貢献、補佐、補助といった制度が準備されています。それの人が最も重度な貢献に該当するのか、それとも軽い状態の補助に該当するのか、それを決めるのは家庭裁判所です。家庭裁判所が精神鑑定を行ってそれを決めるということになります。そしてそれが、じゃあ貢献を開始しますよといった場合に、じゃあ誰を保護者にするんですかということで、これも家庭裁判所が保護者を決めます。貢献の場合には保護者を青年貢献人、補佐の場合には保護者を補佐人、補助の場合には保護者を補助人というふうに言っています。そしてそれぞれ青年貢献人、補佐人、補助人が一定の権限を持ってその人をその悪質な契約などから守っていくということになります。それについて見ていきますと、まず青年貢献人からということになりますと、青年貢献人は本人に代わって契約の締結などができますし、また本人が保護者に黙って契約を結んでしまった、よくありますよね、家庭に変、まあ、ある意味変な人がいてわからない中で署名捺印してしまったというような場合には、 この保護者である成年後見人がその契約を取り消すことができます。後になってそういう権限を持っています。ところが成年後見制度の理念の一つに自己決定の尊重とか残存能力の活用というものがある通り、全部その人から奪っていいのかどうか、いくら保護者であってもその人に任せてもいい部分があるんじゃないかということで、例えば新聞を定期購読するとか、そういったようなことについては本人に任せます。それは保護者であっても取り消すことができません。それは日用品の購入その他日常生活に関する行為、その中に含まれます。はい。そして補佐人、補助人ということになると、次第に保護者である補佐人とか補助人のできることが少なくなっていきます。小さくなっていきます。逆に言うと守られるべき人が単独でできることが増えていきます。能力はそんなに落ちていきませんので、そういうことが補佐人はというところから書いてあります。補佐人の場合にはその非補佐人、いわゆる守られるべき人がお金を借りたり保証人となったり、あるいは不動産を売買する、そういう場合には保護者である補佐人の同意が必要になります。その同意なしに非補佐人、いわゆる本人が行った場合にはそれを取り消すことができます。それから補助人、これは一番程度の軽い人たちに対しての保護者です。なぜこの今までだったらこれ民法の中に入ってこなかったんです、従来は。ところがやっぱり一つ屋根の下で住む人たちが非常に少なくなっていく。そうすると今までだったら程度のその軽い人たちについては周りがカバーできていたわけですけれども、周りにあまり知ってる人がいなくなる、また一軒の家の中でも一人もしくは二人、それも不十分な人たちだけで暮らしているというような場合には、この判断能力がわずかに欠いている状態であってもその人たちを守る制度を作っておかなければなりません。やはりそれなりのお金を持っている人たちも増えてきましたので、ですからそういう場合に補助の制度というものが使われて、その保護者である補助人はその本人が申し立てたこれについて自分を守ってほしいと、契約の中でそれについてのみこの保護者である補助人が権限が行使できるというようになっていきます。まあ、いずれにしてもその保護者には今まででしたら親族が選ばれる傾向が多くありました。最初のうちですとおそらく7割以上が親族がその保護者として選ばれてきましたけれども、最近はまた、まあ、親族の人を保護者にすると今度は親族内での揉め事というものも出てきたりとかですね、そして親族そのものがいないという人たちが多くなってきたりしています。ですから今現在はその親族以外の専門家が保護者になるということが多くなっています。今おそらくその後の方でもまた出てきますけれども、おそらく3割程度が親族で、それ以外が専門家など親族以外の保護者ということになっていると思います。さて、こうしたその成年後見制度というのは基本的に家庭裁判所に申し立てる、先ほども言ったようにですね、そう自分が言ってもいいんですよ。自分がちょっと判断能力が自分がその弱くなってきたような気がするとか、あるいは家族の方がちょっとおじいちゃん財産はあるんですけど、その判断能力がその弱くなってきて時々いわゆるボケちゃう、ですからなんか騙されそうな気がするんですという形で本人や親族などが家庭裁判所に申し立てをします。ただこの中で注意をしていかなければならないのは、本当に親族が近くにいればそういった親族の人たちを申し立ててくれますけれども、周りに親族がいないというケースが多くなってきています。そうすると本人がもう申し立てることさえもわからなくなっている中で、じゃあその人たちが財産を持っていたら誰がそれを守ってくれるのか、ね、親族以外に申し立てることができないとなったら誰が守ってくれるのか、そういう中で大きな力を発揮するのが、その人たちが居住している住んでいる 自治体の長です、市町村長、この人たちがそう守ってくれる、いわゆる申し立てをしてくれます。でもその人たちがその自分の自治体に、ね、どの程度どういう状態で住んでいるかなんて、市町村長なんてほとんど分かりませんよね。そうなると結局民生委員さんとか地域の人たちが、ちょっとあの家の人たちがちょっとボケているような気がするんだ、認知症のような気がするんだけれども、でも最近あの家に知らない人たちがどんどん入っていくと、何かおかしいと、あの人の財産を狙っているんじゃないかと、だからそれを守ってほしいということで市町村の方に通報していけば、市町村がそれを調べて市町村名で守っていくということが出てくると思います。そういうその市町村の役割というのが多くなってくると思います。まあ、いずれにしても今度は任意後継の話になりますけれども、自分で選んで何をその人にお願いするかということについては、任意後継契約というものを作成するわけですね。それが公正証書の形で作成して、それを公的機関が預かって、その人が判断能力が不十分になった場合に、その以前約束していた内容の中身がですね、実行される、履行されるというようなことになります。ですが本来自己決定の最も最たるものはこの任意後継契約だと思うんですけれども、なかなかこの任意後継契約もそれほど進んでいないという中で、今後の動向がやはり注目されると思っています。
はい、この制度ですけれども、どれぐらい利用されているものなんでしょうか。
はい、最初のうちはですね、それほど多くはなかったのも事実です。ただやはりこの成年後見制度がですね、ある事件をきっかけに全国にその制度が周知されたということが一つあります。それがテキストの48ページの下の段にも書きました、埼玉県の富士見市であったいわゆる認知症高齢者姉妹悪質リフォーム事件、これをきっかけとして成年後見制度というものが有効なんじゃないかということが指摘されるようになりました。これはですね、その下の方に中の9のところに新聞記事から取った内容をですね、書いておきましたけれども、認知症高齢者の姉妹が、ね、その富士見市で住んでいて、そこに悪質リフォーム業者と呼ばれる人たちが入っていって、不要なリフォーム工事を結局16の会社がリフォーム工事をやったと、トータルするとその工事費用、契約を結んだその工事費用がですね、4000万とも5000万とも言われています。それによってこの姉妹の貯金が全てその奪い取られたという事件、これをとにかくその全国紙が取り上げてですね、その注目を浴びたわけですけども、なぜこの時にも周りに親族がいなければ、その市町村長がですね、申し立て権を行使しなかったんだろうということになりますけど、当時は4親等内の親族を探して、それがいないとか見つからないという場合に市町村長の申し立て権ができたあったんですけど、認められたんですけども、4親等内探すというのはなかなか大変なことです。ですからこの事件をきっかけに、それについても2親等内の親族、これで無理だったら市町村長が申し立て権を行使しますよということになりました。そしてこのさらにこうした成年後見制度というものが改正された介護保険法で、あるいは高齢者虐待防止法や障害者総合支援法などでですね、この成年後見制度の利用の、義務付けといったようなものが指摘されるようになってですね、そこから次第に増えてきているというふうに思っています。具体的な利用状況というのを見ますと、2014年の申し立て件数というのをそこに書いておきました。そしてその後見申し立て、あるいは補佐申し立て、補助申し立てなども、ね、その書いておきましたけれども、基本的にはちょっと減少しているような実態も見られます。また市町村長の申し立てというものは、これは着実に増えています。ですからそれくらい身寄りがいない中で皆さん暮らしていると、そういう中で財産を守っていかなければならない、だからこそこの制度の重要性というものがあるんだということを、もっと周りの方がその理解すべきだというふうに私どもは思っていますけれども、 さらには今までですと先ほど 30% に、ま、くらいまで親族の割合が保護者のとしての親族の割合が減ってきたと言いましたけれども、まあ、35% くらいまで減っているわけですね。その一方でいわゆる第三者後見人、親族以外の専門家を中心とした第三者後見人というのがある意味残りの 65%、 3分の2くらいを占めているというように、こうした人たちの役割というものがこの制度の中でより重要性を高めているということをその指摘しておきたいと思います。
最後に制度の課題について触れていただけますか。
はい、やはりその今伸びてきている市町村長による申し立て、これが着実かつ確実に進められなければならないと思っています。繰り返しになりますけれども、やはり周りに身寄りがいない、そうすると誰がその認知症あるいは知的あるいは精神障害を持った人たちを助けてくるのかといったら、その最終責任はやはり僕、私はその住んでいる自治体そのトップだと思っています。ですからそのトップが確実にその申し立てることによって財産を守るということが進めていかなければならないと思っています。そのためには民生委員さんやあるいは地域のネットワーク、あるいは福祉務所などをはじめとしたやはり行政職員、そういった人たちとのネットワーク、その見守り活動の中でこのことが進められるべきだと思っています。2点目はですね、やはりこの制度を使っていくには多少その費用が必要になります。例えば精神鑑定、家庭裁判所における精神鑑定ですね。そしてさらには保護者となってくれる人への謝礼、こういったものが報酬というものがないとなかなかこの制度の利用ができないと思っています。ですからそこに書きましたように、49ページの下の段に書きましたように、青年貢献制度利用支援事業というものが現に展開されていますけれども、その内容がもっと充実することがこの制度促進には必要になってくるというふうに思っています。そして最後には保護者に誰がなってくれるのか、親族の方が少なくなっている、その一方で専門家が増えている、ただやはり専門家というのは一般の人たちからすると敷居が高いというふうに思います。費用もかかりますし、そうなるとそんなに敷居が高くなくても、なんかこの周りの人たちになんとか支援してほしいなと、その人たちが自分の保護者になってもらえたらいいなと、でもその人たちにもやはり専門知識が必要になります。やはり青年後見人というのは人の財産を守るわけですから、倫理観、やはりそこからお金を盗んじゃうといったその青年後見人も多少は出ています、ね、それはでも全体的には数は少ないです。でもその人たちに見られるように倫理観がないというのは大きな問題です。またいろんな法制度を中心としたその専門知識が必要になります。そうした倫理観や専門知識技術などを持った市民後見人の養成が今後もこの制度を利用促進するにあたっては重要な課題になるというふうに思っています。
金子さん、ありがとうございました。社会福祉の法律と制度第3回、権利擁護と青年貢献制度、お話はルーテル学院大学教授の金子和夫さんでした。社会福祉セミナーを終わります。